毎週火曜日は片倉芳美さん台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとこの時間ね、つなぎまして、台湾の情報を片倉さんにお話ご紹介していただいております。さあそれでは本日もご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてそれでは片倉さんをお迎えしましての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね、皆さんもこう、はい、日本の方もね、共通していると思うんですけども、コンビニエンスストア、
はい、
ね、まあ、よく使いますよね皆さんもね。で、このコンビニエンスストアに入るときに、はい、こう入店チャイムってありますよね。
はい、
あれがですね、台湾にももちろんあるんですけど、共通してるんですけど、実はファミリーマートのこう入店チャイムが変わったんですよね。で、私もちょっとこう日本の状況わからなかったんで聞いてみたんですけど、日本はまだ変わってないみたいなんで、
はい、
台湾が、まあ、台湾だけなのか、まあ、台湾が先になのかわかんないですけど、
はい、
この入店チャイムが変わったんですよね。で、昔はこう、これ日本と同じもんで、皆さんもこう、思い浮かべられると思うんですけど、まあ結構ね、この小さなことなんですけど、こういうチャイムが変わるって結構新鮮ですよね。
片倉さん、僕もコマーシャルでは見たことあるんですけど、道東方面って、ファミマがですね、ないんです。
そうなんですか。
あっちの道央の方は、あるんですけど、西側っていうんですかね、札幌近辺は。はいはい、こっちはね、お店ないんですよね。
そうですか。じゃあ、リスナーの皆さんあんまりピンとこないかもしれないですね、これね。
テレビとか、コマーシャルとかではね、なんか聞きますけど、実際店舗でってなると、なかなか、僕もだからあんまり、こう、なんか、札幌とか出張とか行ったり時に入ったりとかして、そんな時に体験しますけど。
そうですか。
はい。
ちょっとね、余談なんですけど、はい、これ台湾にはね、まあ、セブンイレブンもファミリーマートもたくさんあるんですけど、ローソンだけ来てないんですよね。
ローソンないんですか？
台湾のローソンないんですよ。だからまあね、ところどころこう、あったりなかったりするのがあるんですけどね。じゃあ、もしかしたら、リスナーの皆さんあんまりこう、ピンとこないかもしれないですね。
そうですね。まあ、ね、どっかで立ち寄るってことはね、珍しいのも、あとね、どんなもの売ってるのかな、で、行く方もいらっしゃるかもしれませんけどね。
はい。まあ、今ね、台湾で一番店舗数が多いのがセブンイレブンで、で、二番目がファミリーマートなんですよ。で、まあ、まずね、日本の方が必ず驚いてしまうのが、このコンビニエンスストアの密度なんですよ。
はい。
まあ、台湾の面積ってね、こう、九州よりも一回り小さい程度、まあ、北海道の半分もないんですよね。で、しかもこれ、中央に山岳地帯があって、海抜3000メートル超える山がありますから、
はい、
こういうところは当然人少ないですよね。
ええ、
というと、これ、当然人は平地の都市部に集まっていることになりますよね。
はい、
で、人口密度が異常に高いんですけど、この台湾に、実はセブンイレブンだけで5000店舗あるんですよ。
5000店舗？
はい。で、1位がセブンイレブン、2位がファミリーマート、3位が台湾資本のハイライフって名前のこうコンビニなんですけど、
はい、
これ足すともう1万近いんですよね。だからこの台湾のコンビニエンスストアの密度が異常な高さになってるっていうのが、
ええ、
まあ、ちょっと面白いんですよね。
ええ、
で、当然これね、そんな小さいところに偏った状態でそれだけの数のコンビニエンスストアがあるってことは、ちょっと面白い現象っていうのもあって、で、例えば交差点にね、四つ角十字路にね、コンビニが3軒あったり、ファミリーマートのすぐ隣が、まあ、セブンイレブンだったり、そういうこと結構あるんですよ。
はい、
で、結構これはね、新鮮な驚きなんですけどね。で、当然これ競争も激しいので、こうみんなオリジナリティを出そうとして頑張るわけですよ。
はい、
で、その中でファミリーマート今何をしてるかっていうと、まあ、このコンビニエンスストアのデザートってすごく美味しいですよね。
はい、
ところがこれをね、そのまま外国に持ち込むって結構難しいんですよ。
はい、
例えば生クリームなんかはね、なかなか日本と同じものが調達できないとかですね。まあ、あと、作り手のこの権利みたいなのも多分あると思うんですよね。
はい、
だから結構ね、その、台湾では日本と全く同じデザート食べるってことは難しいんですけど、そんな現状の中で、まあ、今日ちょっと話題にしたかったのが、この台湾ファミリーマートオリジナルのソフトクリームがあるんですよ。
ソフトクリーム、
はい。で、まずちょっと皆さん考えていただきたいんですけど、北海道ってソフトクリーム美味しいですよね。
はい。そうですね。
で、逆に北海道ってかき氷あまり食べないですよね。
そうですよね。販売とか見るとソフトの方がね。
うん、多いですよね。で、実際にコンビニストアに売ってるアイスクリームなんかを見ても、セイコーマートなんかのアイスクリーム見ても、いわゆるかき氷系のアイスクリームってあんまりないと思うんですよ。
はい。
で、これなぜかっていうと、ちょっとね、こう、体感温度っていうのがあるらしくて、例えばこれ北海道ぐらいのこの、夏のね、温度だと、真夏の暑い日であればね、かき氷もちろん美味しいんですけど、
はい、
それほど暑くならないところだと、かき氷は冷たすぎるらしいんですよ。だからこう、北海道の夏ぐらいの気温であれば、ソフトクリームが一番美味しいと。
はい、
で、もう台湾のように暑いところで真夏にソフトクリームを食べると、暑さが引かない気がするらしいんですよね。だからかき氷の方が体を冷やす、印象が強いので、はい、暑いところではかき氷。で、それほど暑くならないところはソフトクリームっていうなるんですよ。
はい。
で、台湾は当然こう夏は暑いので、この時期限定であるものが台湾ファミリーマートから出たんですよね。
はい。
それが何かっていうと、まず、もうこれ期間終わっちゃったんですけど、いちごのソフトクリームがあったんですよ。で、これがもう非常に濃厚で、すごい美味しかったんですよね。私もね、日本でね、こんなに濃厚な贅沢な、いちごの、実際のいちごを使った、このソフトクリームって食べたことがないなと思うぐらいね、濃厚で美味しかったんですよ。で、ところがこれ一つ問題があって、
はい、
台湾ではいちごっていうのは冬しか取れないんですよ。だからもう時期終わっちゃったんですよね。
なるほど。
だから、期間限定だと。これも、いちごの問題で期間限定だと。
はい。
そして、今何売ってるかっていうと、これ鈴木さん、シュガーアップルって聞いたことあります？
いや、わかんないです。シュガーアップル。
シュガーアップルっていうね、フルーツがあって、これスペイン語圏ではアテモヤとか言うんですけどね。
はい。
うん。で、中国とか台湾とか中国では何て言うかっていう、これ名前がすごい名前なんですけど、シャカトウっていう、フルーツがあるんですよ。
はい。
で、釈迦頭ってどういう漢字を書くかっていうと、お釈迦様の頭って書くんですね。で、なんでそんな名前がつくのかなって思うと、
はい、
これお釈迦様の頭ってなんか髪型が、なんかこう、つぶつぶみたいなのがついてませんか？
そうですよね。仏像とか見ますと。そうですよね。
うん、独特なこう、ヘアスタイルしてますよね、
はい。
あれにそっくりな形をしてるんですよ。
へー。
で、色はね、黄緑色なんですけどね。
はい。
綺麗な色してるんですけど、エメラルドグリーンでね。綺麗な色してるんですけど、このシャカトウという、英語名でシュガーアップルっていうように、非常に甘くて、
はい、
果肉は真っ白で、かなり甘いんですね。
へ
ぇ。で、ところがこれはもう完全に亜熱帯、もしくは熱帯地方でしか取れないので、
はい、
日本では全く見られないんですよ。
へ
ぇ。うん。で、日本語名は、これ日本統治ではこれバンザクロって言われてたんですけど、もともとこう、日本時代に日本人は知ってたんですけど、日本本土では見られないフルーツだった。
はい。
で、これをソフトクリームにしたものが今出てるんですよね。
これは、
で、これもすごく贅沢な味で、もともと釈迦糖自体がそんなに安いものではないのでね、
はい。
贅沢であることは間違いないんですけど、このね、爽やかな感じのする、なんかこう、ただ甘いだけじゃなくて、こう、爽やかな風味のね、味わいを上手に、ソフトクリームにしてるんですよね。で、これが大体今日本円で、今ちょっと円安でね、レートの関係で計算すると結構高く聞こえちゃいますけど、160円ぐらい。
はい。
で、このソフトクリーム味わえるんですよね。
はい。
で、私もね、よく食べるんですけど、期間限定なんでね、この機会逃しちゃうと食べられなくなるので、見て、チャンスがあれば食べるようにしてるんですけどね。結構このイートインスペースなんかに座って食べてると、台湾の人って結構食べてるんですよね、ソフトクリーム。ところがこれ、さっきの気温の関係もあって、
はい、
真夏にソフトクリームを食べてる人ってやっぱ少ないんですよね。
少ない
です。真夏になるとやっぱりこれはもうかき氷なんですよ。 だから台湾の人たちの印象の中では、きっとこれって、ソフトクリームっていうのは、春先の味なのかもしれないですね。
ああ、そうですね。そう言われてますと。
これからもうね、だんだん夏になってくると、
はい、
もうかき氷がどんどん、まあ、人気を集めてくるんですけどね。
ええ、
それと同時に、まあ、だんだんこの、まあ、ソフトクリームは、まあ、ちょっと下火になっていくのかなって感じなんですよね。
加藤さん、あれですか、なんか溶ける心配とかあんまりそんなに気にせず？
うん。まあ、溶けることは溶けるんですよ、もちろんね。ただ、で、台湾ですね、カップで食べること多いですね。
あ、なるほど、なるほど。それはいいですね。
うん、カップで、食べた方が、まあ、また味わえるというふうに考えてる人が多いみたいで。でも、こういうね、まあ、変化というか、季節のものとかね、
はい、
そういったもの、新しいもの好きって気質もあるので、やっぱりこう、みんな飛びつくんですよね。
気になりますね、シャカト
ウ。そうですね、シャカトウでも名前がすごいんですけどね。
そうですね。
で、これ、台湾ではね、台湾語ではなんていうかっていうと、シャカトウの頭っていう字が落ちちゃって、シャカっていうんですよ。
あ、
はい、そのままなんですよ、シャカっていうんですね。これ台湾語の発音でセッキャっていうんですけど、このセッキャっていう言い方をするんで、漢字書くと、お釈迦様、シャカって言ってるんですよね。
はい。
なんかちょっとバチ当たりな感じしますよね。
呼び方的にはね。
はい。で、これもどんどんね、やっぱ品種改良進んでて、まあ、さっきちょっとお話したように、値段は少し高めの果物なんで、まあ、換金性が高くては、逆に農家から見るとすごく収入源としてね、魅力的な存在らしいんですけど、まあ、これもね、まあ、今ね、シャカトは季節の果物というわけではなくて、結構、夏場から冬場まで、こう、一年中、季節を問わず食べられるんですけどね。
はい。
昔は本当夏しか食べれないとかあったんですけども、随分最近は品種改良も進んでね、一般的に食べられるものになりましたね。
はい。なんかね、日本に逆輸入して食べてみたいなっていう感じもね、しますけれどね。
そうですね。今今、アテモヤっていう名前で台湾のこの品種改良されたシャカトウが、はい、日本にも輸入されるようになったので、まあ、多分もう少し時間をね、置いて、こう、親しまれていけば、定着、はい、日本でも定着するかなっていうふうに期待してるんですけどね。
へえ、はい、ありがとうございます。今日は、片倉さんからですね、ソフトクリーム、ファミリーマートで販売されている、ソフトクリームの話題をね、ご紹介していただきました。台湾エクスプレスのコーナー、台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。